皆さんこんにちは。アイウェイオーディオクラブようこそ。今日のスペシャルゲストはアランとバーバラです。お二人とお会いできてとっても感激してますし、日本にいらしていただいて本当にありがとうございます。
Thank you, Ken.
ありがとう、ケンさん。
まず、日本の印象について伺ってもいいでしょうか。
Well, my impression is that I absolutely love Japan. I love the food, I love the people, I love the culture. It makes me feel very much at home. I feel like I'm part of Japan.
私の印象ということですけれども、日本が大好きです。和食や人々、文化もです。とてもくつろぐことができて、自分が日本の一部であるかのように感じています。
アランさんはどうですか？
Yeah, it's organized, disciplined, it's reliable, the people are friendly, the food is great, and it's everything that we love and that we live in Australia.And, we came from India, so it looks even twice as good.
きちんとしており、規律があり、信頼性がありますね。人々もフレンドリーで、食べ物も美味しいです。まるで祖国、オーストラリアにいるかのようです。また、今回はインドから来たので、2倍素敵に見えますね。
それは面白いですね。お子さんも今回いらっしゃってると思うんですけど、お子さんはどうでしょうか？
Well, they've been to over 60 countries. Mm-hmm. And, when we were planning this trip, the one place they wanted to go to was Japan because they love Japanese food. Mm-hmm. And they did a lot of research. And my 11-year-old daughter said, Mom, I want to come and live in Japan. I absolutely love it. And I think my son wants to marry a Japanese woman. Yeah. He just thinks they're beautiful. So soft and gentle and it's just a great culture. We love it.
子供たちは60カ国以上の国を訪れていますが、今回の旅を計画していた時、和食が大好きでたくさんリサーチもしていたので、日本にだけは行きたいと言っていました。11歳の娘は、ママ、日本が大好きだから住んでみたいと言いました。息子は日本の女性は美しく、優しく、穏やかなので結婚したがっていると思います。文化も素晴らしいですし大好きです。
ありがとうございます。嬉しいです。そして今回ですね、こういう形でインタビューさせていただいてありがとうございます。ちょうど、2日間のセミナー終わったばっかりなんですけども、とにかくもう笑いが多くて、もう死にそうだからなんとか止めてくれっていうふうに言ってた人も多かったぐらい、大爆笑の連続でした。
Well, laughter makes people learn more. So, all of our seminars have lots of laughter and lots of stories and lots of really powerful messages to make people, improve and get what they want in life.
そうですね。笑いを通してより多くのことを学べるんです。だから私たちのセミナーでは参加者がさらに向上し、人生で欲しいものを得られるように、たくさんの笑いやストーリー、パワフルなメッセージを盛り込んでいます。
Well, the thing about laughter too is that we find most people in life, they take themselves really seriously,、mm-hmm. but they don't take their life and what they do seriously.、Mm-hmm. Whereas we do it the other way around. That's what we、right. recommend people, that you take your life and what youdo seriously, but you don't take yourself seriously. The best person to laugh at yourself is you.
多くの人は自分のことをとても深刻に受け止めています。でも人生や自分のやっていることを深刻に受け止めていません。私たちはその逆なんです。人生とやっていることを深刻に受け止め、自分自身については深刻にならないようにお勧めしています。一番笑いの対象となるのは自分なんです。
まあ、とにかくお二人とも、面白くて、もう僕もずっと爆笑してました。
If I won't laugh at me, Barbara will laugh at me.
自分で笑わなければ、バーバラに笑えてしまいます。ま
あ、そしてあの二人がとにかく、セミナーをやってること自体を楽しんでらっしゃるという印象を受けました。
We do. We laugh so much together. But we just love life, don't we? We don't have jobs. Mm-hmm. We just have happiness and we love helping people. So coming and working with you, we just find that we found our running mate and an amazing team with you guys.
そうですね。一緒にたくさん笑います。二人とも人生を愛しているからです。私たちは仕事を持っているということではないんです。ただ幸せであり、人を助けることが大好きなだけです。ですから日本に来てお仕事をさせていただく中で、一緒に活動できる、 皆さんのような素晴らしいチームと出会えたんです。
That's the thing too, that when you find what you really love to do that makes you happy, that makes you laugh, you never work again.
そこなんです。自分を幸せにしてくれ、笑いをもたらしてくれるような、大好きなことを見つけると、もう二度と働くということがなくなります。
はい、素晴らしいですね。では最初に、お二人の、生まれ育ちについて、お聞きしたいと思います。まず、どういうふうなご両親をお二人お持ちだったのかという話を伺いたいと思うんですけども、まずアランさんから先にどうぞ。
Well, I come from a small country town.、Mm-hmm. In fact, Barb and I both come from small country towns in Australia, rural villages.、My village had 820 people in it. It was very tiny. And、it was state housing. And we both come from state housing, which is where the government provides the housing because、the family doesn't have much money.
私は小さな田舎町の出身です。バーバラも私もオーストラリアの田舎の小さな町の出身なんです。私の育った村は人口820人というとても小さな村です。二人とも低所得者を対象とした政府による公営住宅で育ちました。
So we weren't raised in a, with a silver spoon at all. We started with nothing, which you don't know you've got nothing when you're a kid. You don't know that till you're an adult and you look back. And、so the good thing about that is that we always thought if things ever went badly for us in life, where you go backwards in steps, which as you're moving forward, you always go backwards in steps, then you move forward, then you always go back. That's the process of becoming successful.
ですので、二人とも裕福な家に生まれたわけではないんです。全く何もないところからスタートしたわけですが、子供の時はそれがわかりません。大人になり、振り返るまでわからないわけです。これの良いところは、人生が悪い状態になり、前進する代わりに後退しても、また前に進み、そしてまた戻るということです。これが成功することのプロセスです。
And twice we went back to zero in our working careers.Financial careers, but it wasn't such a big shock in as much as we already knew what it was like to start with nothing. Whereas you start with something and raised in a place where you don't know what it's like not to have anything, it can be very tragic if you fall over, which in business, part of being in business is falling over. You do trip over, and hopefully you don't trip over too big. You make some small trips, and we made a couple of big ones and started again, but we knew what it was like to start with that.
私たちは仕事とお金がゼロの状態に戻るということを二度経験しています。でも何もないということがどういうことなのか知っていたので、そんなに大きなショックは受けませんでした。逆に最初から恵まれた育ち方をして、何もないことがどういうことなのかわからずに、つまずいてしまうとそれは悲劇です。ビジネスではつまずくことがあるんです。願わくば、あまり大きな失敗をせずに小さくつまずくことです。私たちも何度か大きくつまずき、またやり直してきましたが、それがどういうことなのかすでに知っていたんです。
So we've grown up being really grateful for everything we've got, and we know that all these things, all the great things in life are temporary, because it all comes to an end somewhere at the end of life. And, but we're grateful to have it now and have the fun of it and to share it with people and to share how you do it.
私たちは自分たちの生活に感謝しながら育ちました。人生におけるすべてのものは一時的であり、人生のある段階で終わりが来ることを知っているからです。ですので、現在あるものに対して感謝し、楽しみ、私たちのやり方を皆様と共有しているんです。
では今度はバーバラさん、どういうふうなご両親だったか教えていただけませんか？
So my background is, both my parents, come from very poor families. They were not educated. My dad's mother died when he was 8, and my grandfather decided that he was the one that would become the mother. So he left school at an early age and he looked after the family. So he made the dinners but he always read a lot and he always loved history and learnings.
私の場合、両親は共に極めて貧しい家庭で育ちました。あまり教育も受けていません。父方の祖母は父が8歳の時に亡くなったので、祖父は父に母親代わりになってもらおうと決めたんです。そこで若いうちに学校を辞め、食事を作り、 家族の面倒を見ました。でもよく本を読み、歴史や学ぶことが大好きな人でした。
I never really had big mentors with my family. So from a very young age, because they couldn't help me, I would find other mentors. So I would find a teacher who would teach me until there was nothing else to learn. And then as I got older, it was jobs. At the age of 12, I had 3 jobs. And that's unusual. But I knew that if I wanted to get anything in life, I actually had to work for it. So at 17, I bought my own car. Everything about I was buying my own clothes because my family couldn't afford to do that.
家族の中でメンターとなり、助けてくれるような人はいなかったので、小さな時から自分でメンターを見つけるようにしたんです。先生を見つけて、ありとあらゆることを学び、少し大きくなると働き出しました。12歳の時には3つの仕事を掛け持ちしていましたが、これは稀なことですね。人生で何かを得るために、実際に働かなければならないということを知っていたんです。家族には余裕がなかったので、17歳で自分の車を買いましたし、洋服も自分で買っていました。
すごいですね。そんな若い頃から自分でやってるなんて。それどうしてなんでしょうか？
So, within me already at a young age, I knew that if I wanted anything in life, it was up to me to get it. And, so I was very successful in doing what I decided I wanted to do. And then, of course, I met Alan.And he's been the greatest mentor for me. He's, taught me so much about life and, about myself. And so together now we are constantly growing and learning and becoming better people. And the greatest joy that we have is that we can help other people do the same.
小さな時から人生で何か欲しいものがあったら自力で得なければならないということを知っていたんです。自分でやりたいと決めたことを非常にうまく実現することができたんです。そして私にとって最高のメンターであるアランと出会いました。彼は人生、そして私自身について多くのことを教えてくれました。そして現在、私たちは常に成長し、学び、向上しています。私たちにとって一番大きな喜びは、皆さんが同じことをする手助けができるということなんです。
Well, I think too, is if you don't have any mentors in life, is you look for mentors. Mentors being somebody who is going where you might want to go, is doing what you want to do successfully, and they're prepared to give you input into your life as to how to do it. And I had an advantage when I was a kid that my father was divorced and separated when I was 4 years of age, but he was a life insurance salesman and he used to take me on interviews with him.
メンターがいなければ自分で探すということです。自分が望む道を進み、やりたいと思うことをうまく実践し、そのやり方や意見を提供してくれる人がメンターです。私の場合、4歳の時に両親が離婚したんですが、父が生命保険の外交員で、訪問先へ連れてってくれるという利点がありました。
お父様からは何かいろんなことを学ばれたんでしょうか？
I grew up in an environment of sitting around a negotiating table, watching my dad negotiate for insurance. And he'd tell me things. He'd say, now look, if they don't like the premium, if it's too high, they might maybe just sit back a little bit or cross their arms on their chest, put their hand over their mouth.
Body language.
Yeah, body language. This is back in the 1950s. And the reason he knew that, because he would sit around on the weekend, and I'd sit around with him as well, playing LP records, 78-speed records of Dale Carnegie and Earl Nightingale and Clement Stone and Napoleon Hill, all the famous guys who wrote the original motivational books.
父が保険の交渉を行う場面を見ながら育ちました。いろいろなことを教えてくれたんです。見ていてごらん。相手が保険料が高すぎると思っていると、少し椅子に深く腰掛けたり、腕を組んだり、手を口に当てたりするよ。と教えてくれたんです。ボディーランゲージですね。1950年代当時のことでした。なぜ父がこれを知っていたかというと、週末になると自己啓発の元祖となったデール・カーネギー、アール・ナイチンゲール、クレメント・ストーン、ナポレオン・ヒルなど、著名な作家による LP のレコードを聴いていたからです。私も父と一緒に聴いていました。
So I was fortunate to grow up with a great mentors, is my father, who played these records. So I understood by the time I was 10, 11 years of age that I understood goal setting, I understood time management, I understood that you can manifest things that you want. I didn't understand how it worked, which I do now, but I knew that if I decided to do something and visualized it and had affirmations to make it work and put a deadline on it, that it would come true.
このようなレコードをかけてくれる素晴らしいメンターである父の元で育った私は幸運でした。10歳か11歳になる頃には目標設定やタイムマネジメントについて理解していました。自分が望むことを実現できるということが分かっていたんです。その仕組みについては今は知っていますが、当時は分かりませんでした。でも何かをやろうと決め、視覚化し、アファメーションを行い、期限を決めれば実現するということが分かっていたんです。
ということは、お父様は結構ビジネスの世界で成功されたんでしょうか?
He was a life insurance salesman. He's quite average, actually. He wasn't an outrageous success. He knew everything. He knew how it all worked. He didn't have the type of drive that I think that I've got. And he was just a fabulous, wonderful guy who, he was fairly average, wasn't he, Bob, in what he did. Even though in his later life, in his 50s and 60s, he became extremely successful. But it took him a long time to get to that point.
父は生命保険の外交員でした。実はかなり平均的な人で、とんでもなく成功していたというわけではありません。ですが、いろいろなことをよく知っており、仕組みも理解していました。きっと私のような意欲がなかっただけだと思います。かなり平均的で、50代、60代で大きな成功を収めました。そこに到達するまで長い時間がかかりましたが、素敵な、素晴らしい人でしたよ。
素晴らしいですね。なんかすごくそういうお父さんがいて羨ましいです。
He was very much a thinker. He was actually very Japanese in his thinking. He was very calm and relaxed. And if you ever needed to talk to him about something, he always had fantastic advice. And he taught me a valuable lesson to always think about what the other person was feeling. So if I had a situation with a family member, I might say to him, oh, this is what's happened. And then he would say, well, let's look at that person. Why did they react that way? What's happening in their life that has made them become angry or whatever? So that was a big lesson for me because I didn't have anyone teaching me that. So Ray was a very good teacher.
彼は思想家でした。考え方も非常に日本的だったんです。とても落ち着き、リラックスした人で、何か話したいことがあると、いつも素晴らしいアイデアをくれました。常に相手の気持ちを思いやるという貴重なレッスンを教わりました。家族の間にある状況が生じ、その話をすると、じゃあ相手のことを考えてみよう。なぜそんな反応をしたんだろうか。そんなに怒らせるような何かがその人の人生で起こったのかなと言われたものです。そのまでそんなことを教えてくれる人はいなかったので、私にとって大きなレッスンでした。レイはとても良い先生だったんです。
他に何かお父さんから教わったことってありますか?
He was great with relationships and with me when I started selling from the age of 10, knocking on doors selling things because he said to me, you can either become a doctor or a salesman. He said, either one pays well, but a salesman gives you more opportunities. So I said, can I do both? He said, yeah, you can do anything you want. And so when I got into selling, he'd say, well, you knock on these many doors and here's what you say when they answer the door and here's how you answer objections and here's how you close the sale. And he taught me all these things to do and you must work and plan.
父は私をはじめ人との関わり方もとても上手でした。父から医者か販売員になれると言われたので、10歳の時から扉をノックして販売を始めたんです。両方とも給料はいいが、販売員の方が多くのチャンスを得られると言われたので、両方なれると尋ねました。父は何でも好きなことがやれるよと言ってくれました。そこで販売を始め、父から多くの扉をノックし、扉を開けた人に何を言えばいいのか、反対された時の対応、取引を成功させる方法など教わりました。働き、計画を立てなければならないと言われたんです。
すごく面白いですね。 でも、気になったのは、そういった低所得者層のところで生まれ育った、方の中で、多分人生を変えられなかった方もいると思います。けれども、お二人は、人生を変えられたわけで、一体何が、他の人と違ったんでしょうか？
Well, in my case, my dad always taught me I could do anything. He said, if you can think of it, it's possible for you to do it. And he knew that because he learned it from Napoleon Hill, Think and Grow Rich book, which is the opening with what a man thinks and believes and conceives his body can achieve. Mm-hmm. And so I grew up knowing I could do that.
私の場合、父がいつも何でもできるんだと教えてくれました。心に描くことができれば実現できると言いました。ナポレオンヒルによる頭の中で考えたことを心から信じられるなら、人はそれがどんなことでも達成できるという思考は現実化するという本から学んでいたんです。ですので、私も自分はできるんだと思いながら育ちました。
Then I saw, when television came to Australia, I saw on television these movies about being a millionaire and how to marry a millionaire, how to catch a millionaire. And these all said that if you became a millionaire, and I didn't even know what that was because we're in state housing, but I didn't know any, we didn't have any millionaires in my
around the neighborhood.
That's right. There's none of them. But if you became one of these, you could have a fast car, you could live near the beach, and beautiful women like Barbara would be interested in you. So I decided to become a millionaire very early.
そしてオーストラリアでテレビ放送が始まり、ミリオネアになる、ミリオネアと結婚する、ミリオネアを見つけるというような映画をテレビで見ました。私は公営住宅で育ったので、ミリオネアが何であるかも知りませんでした。そんな人は近所にもいませんでした。でも番組では、そうなれば高速車を手に入れ、海辺に家を持ち、バーバラのような美しい女性が私に興味を持ってくれると言っていたので、とても早い段階でミリオネアになると決めたんです。
なるほど。バーバラさんはどうだったんでしょうか？
I think it was inbuilt in me because I have three sisters and none of them have the drive or the ambition that I had. And I think from a young age to at 12 decide that if I wanted anything, like my friends at school had beautiful clothes, but I didn't. Mm. I had hand-me-downs or, you know, mum and dad tried their best, but they just didn't have money to get the things that I wanted because I wanted to have the same as my friends. So I think for me, there was just this inner self drive that I knew that I wanted to be someone and to help other people and, you know, that if I learnt and became smarter and changed things about my life, I could be whatever I wanted to be.
私には三人姉妹がいますが、誰も私のような意欲や野心を持っていなかったので、きっと生まれつきのものだと思います。12歳ぐらいの頃から学校の友人たちのように綺麗な服が欲しかったんですが、お下がりばかりでした。両親は精一杯頑張ってくれましたが、私が欲しかった友達と同じものを買うだけのお金がなかったんです。私の中に自分を突き動かす意欲があり、大きなことを成し遂げ、人を助けるような人になりたい。そしてもっと賢くなり、自分の人生を変えれば、どんな人にもなれるんだ、ということを知っていたんです。
素晴らしいですね。では今度はお二人の本について伺いたいと思います。その後、お二人は作家としても、セミナー講師としても大成功されたわけですが、あなたの本、日本語ではブレインプログラミングというタイトルになってますけども、この本についてちょっとお話ししていただけませんでしょうか。
Well, manifestation is where you make a decision that you want to do something, have something, or become something. And there are two key points to this. First, you make a decision that this is what you want to do. And most people don't start with what they want to do. They start with, well, how, if I did do it, how would I do it? Mm. And their mind gets bogged down in how. And they don't know how, because if they did know how, Ken, they would have done it already, or
That's
they'd be
true.
Doing it currently. So they don't know how. And the how can make people feel disenchanted, make them feel depressed. So then after a couple of days of thinking about the how, because they can't see how, they become demotivated. And they're likely to put their goals to one side or put them on a shelf or modify them or cut them down.
マニフェストとは何かをやりたい、何かを得たい、何かになりたいと決断することです。ここには2つのポイントがあります。 まず第一に、これが自分がやりたいことだと決めることです。多くの人たちは何をしたいのかから始めません。これをやるとしたらどうするだろうかからスタートし、どうすればで行き詰まってしまうんです。どうすればはわからないし、わかっていればすでにやったか、現在やっていることでしょう。このどうすればは人を幻滅させたり落ち込ませたりするので、どうすればと数日考えるうちにやる気がなくなり、目標を脇に置いたり、保留、修正したり、縮小させるようになります。
And, manifestation is where you decide what it is you want, clearly what, and you don't have to think about how you're going to do this, how it will come later, but you start with what I will have, what I will do, what I will become. And the what is based on your own life values, whatever it is you need.
そしてマニフェストとは自分が望むことをはっきりと決めることです。自分がどうすればできるのか考える必要はないんです。どうすればは後からやってくるからです。まず何、おっとから始めるんです。自分は何を得たいのか、何をやるのか、何になるのか。この何とはあなたの人生の価値と、そして必要とするものに基づくものです。
なるほど。2番目やることって何でしょうか?
Second thing you do is you begin to visualize that you already have done this and achieved this. If you wanted to be, say, a millionaire, for example, which I did as a teenager, you visualize that this is what you are currently doing, that you are a millionaire, you have all the trappings of success that go with it. Even though I was a kid in a state housing, I didn't really know what that looked like.But I saw it on the TV, so I could visualize what I might want to do from the television. And then you start to use affirmations, which is you speak as though it's true, because your brain doesn't know the difference between reality or fantasy. It thinks that what you're saying is true and gets you to move forward and respond as though it is true.
2番目にやることは、自分がすでに実行し、達成しているところを視覚化し始めるところです。例えば、10代の私のようにミリオネアになりたいのであれば、現在自分がミリオネアになり、それに伴う成功を得ているところを視覚化します。子供の頃、公営住宅に住んでいた私は、それがどのようなものか知りませんでした。でも、テレビで見ていたので視覚化できたんです。そして、あたかもそれが真実であるかのように、アファメーションを行うんです。私たちの脳は現実と空想の区別がつかないので、あなたが語ることを真実だと捉え、あなたもそれに反応して前進できるんです。
So with the combination of visualization, affirmations, and clearly set goals, in effect, you are fooling yourself into success.、Now, a lot of people say, well, just because you think it and say it doesn't make it true, make it true. Well, right now, that's true. It doesn't make it true.However, it becomes true because after a period of time, your brain believes it's true, and suddenly the circumstances you need to become highly successful and achieve whatever it is you want, they attract themselves to you.
このように視覚化、アファメーションと明確な目標設定を組み合わせることにより、自分が成功するように仕向けるということです。多くの人がただ考えて言葉にしても真実にならないと言います。確かに現時点ではそうです。真実ではありません。でもしばらくするとあなたの脳が真実であると信じるようになるんです。本当のこととなります。そして突然大成功を収め、望んでいることを達成するために必要な状況があなたのもとへ引き寄せられてくるようになるんです。
The modern way of calling that now is the law of attraction.、Mm. It used to be called the universe or praying to God or talking to the guru. It's all the same thing. And it's a small part of neural fibers in the back of the brain that everybody who uses any of those expressions, they're using that part of the brain. And that's what the answer is the hardware part of the brain, the science part of the brain that makes manifestation come true.
現代風に言えばこれは引き寄せの法則です。以前は宇宙。神に祈る、グルと語るなどと呼ばれていましたが、これらすべては同じことです。脳の後ろ、後部にある神経繊維の一部を使用する行為なんです。そしてこれこそが答え、ブレインプログラミングであり、マニフェストさせてくれるのは脳に備わる配線や科学なんです。
ということは、How を忘れれば、いいってことでしょうか。
Well, you don't forget it. You don't start with it.
Oh, okay.
Most people start with how. Yeah, look, I'd love to go and live on the beach in San Diego and have a home there and live a certain life, but I don't know how I'd do that. And they're trying to think how, and they can't think of how.
Mm-hmm.
Now, what we're saying with the answer is stop thinking of how. The moment you think of how, you're on a track that's going downhill.
忘れるわけではなく、そこから始めないということです。多くの人がどうすればからスタートします。サンディエゴの海辺に家を建て、そこに住めるような生活をしたい。でもどうすればよいのかわからない。このどうすればということを考えるけれども思いつかないんです。私たちがブレインプログラミングで言っているのは、どうすればについて考えるのをやめるということです。それについて考えた瞬間、下降線をたどり始めてしまうからです。
こういうことを聞くと、じゃあどうすればと聞きたいんですけど、具体的にはどうすれば忘れてどうすればいいんでしょうか。
Think about what you want, what you'll have, what you'll become. Clarify so it's so clear that you can taste it. This is simple to do. It's not easy because people get a bit scared at this point because you're making a commitment to doing something where you have no idea at this point maybe how to do it.
Right.
But you don't know how to do it because the moment you decide how, that part of the brain, which we call the RAS, searches the environment for the answers. And that's why whatever car you drive, the moment you decide to buy that car, suddenly everybody around you seems to be driving that car.
Mm-hmm. 自分が何を望んでいるのか、何を得たいのか、何になりたいか考えてください。自分がはっきりと味わえるように明確にするんです。これはシンプルなことですが、簡単ではありません。この時点で人はちょっと怖くなります。何かすることにコミットしても、現時点ではどうすればよいのかがわからないからです。あなたはどうすればよいのかはわかりません。でも、脳の毛様体不活系、通称 RAS、ラスが環境の中で考えを探し始めるんです。ある車を買おうと決めた時から、突然周囲の人がその車を運転しているかのように見えるのはこのためなんです。
Or if, for example, you buy a certain tire or dress and you think it's the only tire dress I've got, suddenly everybody's wearing that tire and dress.、
Mm-hmm.
It's not that more people are wearing, it's just that the part of the brain, the RAS, searches out the environment for those things.And the RAS searches outside your head. If you start with how, can you're searching within your head, so you've only got limited data.
That's right.
また、ある特定のネクタイやドレスを買い、自分だけが身につけていると思っていたのに、突然みんなが同じネクタイやドレスを身につけているかのように見えるんです。着ている人の数が増えたわけではなく、脳の毛様体不活系が検索するようになるからです。そしてこの RAS が外部で検索を行います。どうすればからスタートしてしまうと、あなたの頭の中で検索することになるので、限られたデータしか得られなくなります。
その代わりに、具体的に何をすればいいんでしょうか。
Well, as soon as you decide what, then you will see the how.、Mm. That's the way the brain works. If you start with the how,、mm-hmm. it becomes cloudy and demotivating.、Mm. Start with the what and then decide, I definitely want to do this, have this and become this. And it is a scary leap of faith to do that because、mm-hmm. you're deciding to do something, have something, go somewhere or be somebody、without knowing how.、
Mm.
But it's like your GPS. I mean, you punch an address into your GPS to take you to the other side of Tokyo.You don't know how a GPS works.、
Mm-hmm.
You're not an expert in that necessarily, and you probably don't know every street in Tokyo, but you have absolute faith that this GPS will take you to that location. And that's exactly how the RAS in the brain works.
何をしたいのかを決めれば、どうすればよいのかが見えるようになります。脳はそのような仕組みになっているからです。どうすればからスタートすると、曖昧になり、やる気がなくなります。何かから始め、自分は絶対これがやりたい、これを得たい、これになりたいと決めるんです。どうすればよいのかわからないまま決めますので、怖くなるので、心外し、思い切らなければいけません。でもこれは GPS のようなものなんです。東京の反対側に行きたければ、GPS に住所を入力しますよね。GPS の仕組みを知らず、エキスパートでなくても、 東京のすべての道を把握していなくても GPS がその場所へ連れてってくれるという絶対的な信頼があります。脳の毛様体不活系もそれと同じ働きをするんです。
And so it was really important for us to share that with the people. And that's why the answer has the science for men who need science to believe. It's got our life stories, the challenge that Alan had with prostate cancer, the challenge for me with having children at older in older life. And once we got that put in a book,People can now see how it works step by step in the book. It shows them how to achieve what you want in life.
皆さんと分かち合うことは本当に大切なことでしたので、ブレインプログラミングには何かを信じるために科学を必要とする男性のためには科学。アランの前立腺がんというチャレンジ。年を重ねてからの私の妊娠など、ライフストーリーも盛り込んだんです。本に書き、仕組みを理解していただき、ステップバイステップで人生で望むことが達成できるようになっています。
And if you've set the right goal and it's your passion, nothing's going to stop you. I actually love, when I set a goal and there's a blockage put in front of me. I actually love that because it inspires me to do something that I probably wouldn't have done. So if someone puts a roadblock in front of me, I'm going to dig underneath or I'm going to jump over it or I'll go to the side. And it makes that goal all the more worthwhile.From the fact that I've had to work harder to get it. So my advice is set the right goal with your passion and never give in. There's always ways of getting around it.
あなたが正しい目標を設定し、それがあなたの情熱、パッションであれば、あなたを止めるものは何もありません。私の場合、目標設定をして、目の前に障害物を置かれることが大好きなんです。通常はやらないようなことをするようにインスパイアされるからです。私であれば目の前に障害物を置かれたらその下を掘っていくか、飛び越えるか、脇から行くようにするでしょう。それを得るために頑張ることが目標をさらに価値のあるものにしてくれるからです。私のアドバイスはどんなことでも達成することができるので情熱を持ち、正しい目標を設定し、絶対に譲歩しないということです。
One of the things that happens, Ken, is that teaching people to think about the what and write their goals, that's not all that difficult to do.
Right.
Most people can deal with that. And once they do that, their RAD searches the environment and they start to see the house. So they say, they get it. I get it. I can see how I can make this work. And then when they put deadlines on it, that's the motivation that drives people forward. But where a lot of people come unstuck, and this is probably the biggest part,is the next rule.
Yes.
That is that you must follow through on your goals despite what others say, think, or do. Because the minute you start setting clear goals and moving forward, people try to stop you.
何をしたいのかについて考え、目標を活字にすることはそんなに難しいことではありません。大抵の人がやれることです。一旦書き出すと、毛様体不活系が環境の中で検索し、どうすればよいのかがわかるようになります。どうすればよいのかが見えてくるんです。次に期限を設定します。これが前進させるモチベーションとなるんですが、ここで多くの人たちが失敗してしまいます。おそらくここが一番大きな点ですが、あなたが明確な目標設定をして前進し始めると人々はあなたを止めようとします。ですので誰が何を言おうと、どんな風に思われても、何をされても自分の目標へ向かい続けるということです。
逆風の中を進むということですね。
It is. And sadly, the people who are the worst offenders are people you know well.
そうです。そして悲しいことに一番反対するのはとても親しい人たちなんです。
まあそういった人を、ドリームキラーとか、夢を盗む人っていうふうに僕は呼んでます。
Dream stealer, emotional vampires who suck you dry on this. And they say, well, why do you want to do that, kid? Why would you want to go and live on the beach in San Francisco? Why would you want to become the chief executive? Why would you want to start a business in Tokyo? Then they give you the reasons why it won't work, because the economy is wrong, the yen's too low, the yen's too high, inflation's here, recession's here, you're too old, too young, too fat, too thin, you're a woman, you're a man, you're gay, or whatever the reason is. There's always a reason that people will give you why it can't happen. But when you analyze this, they're giving you their reasons why they can't do it.
That's right.
夢を盗み、まるで心のヴァンパイアであるかのように、あなたの感情を吸い尽くす人たちです。なぜそれをやりたいの？なんでサンフランシスコのビーチに住みたいの？最高責任者になりたいの？東京で事業を始めたいの？と聞いてきます。そして経済状態が悪いとか、円安だ、円高だ、インフレだ、不景気だ、年を取りすぎてる、若すぎる、太りすぎ、痩せすぎ、女性だから、男性だから、ゲイだから、と失敗する理由を挙げてくるんです。実現できない理由を言ってくる人は常にいるんですが、分析してみると、それはその人が実現できない理由を述べているんですね。
なるほどね。でも、だからといって、あなたができないという理由にはなりませんよね。
Doesn't mean you can't. And so we decided in the answer to give strategies of how you deal with people who try to stop you, because often they're people who you love. Mm-hmm. And normally if family members say, Ken, why do you want to do this? You know, you've got children, you've got a mortgage, you've got a house, you've got a job, you've got blah, 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 which is really their reasons. Mm-hmm. And what most people do with family members, they fight. They say, well, what would you know? You've never done anything with your life, or you can't tell me because you've never... And all of a sudden, you're in a position you don't want to be, which is fighting.
あなたができないというわけではないんです。そこで私たちは本の中で、あなたを止めようとする人たちへの対処法を紹介しました。彼らは、あなたを愛してくれている人であることが多いんです。通常、家族から、なんでそんなことをしたいんだ？子供がいるし、ローンもある。家や仕事だってあるじゃないか、など、本当はその人ができない理由を言われると喧嘩になってしまうんです。あなたなんか何も分かっていないじゃないか。何も成し遂げたことがないくせに、と言われます。そして突然、喧嘩という嫌な立場に立たされてしまうことになってしまうんです。
なるほど。こういうのって日本だけかと思ってましたけど、世界中であるんですね。
So, we developvery simple skills to be able to tell people to go to hell in such a way they're looking forward to going on the trip. Uh-huh. And the first thing you do, do you want to know how this works?
Mm-hmm.
Okay, the first thing is that if someone gives you a reason why you shouldn't do it, no, you should not move to Africa and work with Medicine Sans Frontier. This is a real case story of ours, because you'll be bitten by the tsetse fly and the spitting cobra will spit at you and the Hutu will chop your head off and you'll get AIDS, you'll get mugged, you'll get killed.
そこで私たちは相手に地獄へ落ちろと言うと、その人がそこへ行くのを楽しみにするような非常にシンプルな伝え方を開発したんです。仕組みについてまず最初にやることをお教えしましょう。これは実話なんですが、アフリカに移住して国境なき医師団なんかで仕事をしない方がいいよ。つえつえバエに刺されるし、毒吐きコブラはいるし、不足に首を切り落とされたり、エイズにかかったり、強盗に襲われたり、殺されるよ、など、それをやらない方が良いという理由を言われます。
成功するにはメンターを、見つけるのが大切だと思うんですが、メンターはどうやって見つければいいんでしょうか？
Well, you find someone who's done it.
You put it in your rants as well.
You put it in your rants to find that person.
To find that person, and that person will appear.
They'll appear.
And the thing, you normally have a very powerful connection with your mentor immediately. Mm-hmm. You think, wow, I want to do what they've done. I want to succeed the way that they've succeeded. Mm-hmm. And then that's the law of attraction or the RAS working.
見つけたいと毛様体不活系に入力すると、その人が現れるんです。通常メンターとは瞬時に強いつながりが生まれます。この人がやったことを自分もやってみたいと思うからです。この人のように成功したいと思うからです。それは引き寄せの法則であり、毛様体不活系が作動しているということです。
There's an old expression that when the student is ready, the teacher appears. And that's how it works. And when you decide that you want to find a mentor, suddenly your RAS will search the environment and it'll find people who are doing or have done it. Now, you contact those people either by phone, depending on who they are and how hard they are to get hold of, or you send them a letter and explain who you are and why you're contacting them, what you want to do and how you admire what they did, because you want to go down that track. You want to be like that person. And you need somebody who has the expertise and skill just to look at
古い言い回しですけれども、学ぶ者が準備ができたとき、師が現れるんです。そのような仕組みになっているからです。あなたがメンターを見つけたいと思うと、あなたの毛様体不活系が検索し、現在実行している、または過去に実行したことがある人たちを見つけてくれます。どんな人なのか、連絡を取りやすい人かなどにもよりますが、電話や手紙で自己紹介をして、なぜ連絡を取っているのか、何を望んでいるのか、いかにその人を尊敬しているかを説明します。その人のような道を進みたい、その人のようになりたいと思っており、そのために時折参考にできるような見解とスキルを持つ人を必要としているからです。
You've got to make it small. Yes. It's like going on a first date, Ken. You don't go on a first date and ask for passionate love. You go on a first date and ask for coffee. You just want a sip of coffee. Mm-hmm. So maybe you can ask them to go for a coffee. Mm-hmm. And you'll be surprised that the majority, more than half of people that you ask to be your mentor will accept, because they get excited because they think, here's a person who wants to do what I've done. Mm-hmm. And you're telling them how great you think they are. And so that's good for their own self-esteem as well.
そしてまず小さなところから始めてみてください。初デートのようなものですね。初めてのデートで情熱的に求愛したりしませんよね。まずコーヒーを飲んだりするでしょう。びっくりすることですが、メンターになってもらいたい人をコーヒーに誘うと、大半の人、半数以上の人たちが応じてくれます。自分がやってきたことをやりたがっている人がいて、素晴らしい人だと言われるので、ワクワクするし、彼らの自尊心も高まるからです。
けれどもメンターって、大抵すごく成功している人だと思いますし、忙しい方たちだと思うんですけども、どういうふうにしたら普通の人に時間を取ってくれたりってことが起きるでしょうか。
But that's why you ask them for, once a month can I give you a call? Because most people can visualize that they can handle that into a schedule. Mm-hmm. Whereas most people say, will you be my mentor? I want to get together with you every week and we'll sit down and you can help me with my book or you can do that. Well, most people don't have that time. Right. But if you can allocate one phone call a month to have a chat, you know, it might only be for 5 minutes because you only need that little push to keep you going that will help you achieve your goal.
だからこそ、1ヶ月に一度、お電話しても良いですかと尋ねてみるんです。そうすれば、言われた方は、それを視覚化して、スケジュールに組み込むことができます。でも多くの人は、私のメンターになってくれますか毎週お会いして、一緒に本を書くのを助けてください。とか言ってしまうんです。大抵の人は、そんな時間はありませんが、1ヶ月に1回、電話で話すことはできるでしょう。目標を達成するための手助けとして、ほんのちょっと後押ししてもらうだけでいいので、5分だけでもいいんです。
具体的にはどのようなことをすればいいんでしょうか。
On average, we think around one in three of these powerful people that you ask, if you ask the right way, tell them what you want to achieve and why you admire them and respect them. And we want them to do, they don't have to do too much work. We just want them to talk to you about what you've done and what you think they should do. Around one in three high-powered mentors will say yes.
平均的に影響力ある3人の人たちにお願いしてみると、1人が受け入れてくれます。適切な形で何を達成したいか、相手を尊敬している理由、相手はあまり労力を要さないということ、自分のやってきたこと、何をすればよいのかなどについて、ただ話をしたいんだと伝えると、精力的なメンターのうち3人に1人はイエスと言ってくれます。
Now, so if you ring the first one or contact the first one, they say no, go to the second one.
Yeah. Mm-hmm.
And then on average, one out of three will say yes. But if you really want a particular mentor, just keep writing to them. Now, the worst they can do is say no.
That's right.
No.
一番目の人に連絡を取って断られたら、二番目の人のところへ行ってみてください。平均的に三人に一人は承諾してくれます。だから心からある特定のメンターにつきたいのであれば、最悪の場合は、ノー、ノー、ノー、ノーと言われるだけなんですから、連絡し続けてみることです。
これは多分自分のパートナーを見つけるのとも同じ方法ですよね。
It's exactly the same. It's the law of averages because every one of us has a law of averages for finding a mate, for finding a job, for becoming successful. That means if we repeat the same actions X amount of times, we'll get a result eventually. And most people have no idea what their law of average, what their numbers are.
全く同じことです。平均の法則なんです。私たちは誰でもパートナーや仕事を見つけたり、成功するための平均の法則を持っています。これはつまり、同じ行動を何回か繰り返すことにより、最終的に結果を出せるんですが、大抵の人は何回やればよいのか、この平均の法則を理解していません。
In selling, it's fairly clear. You make 10 calls, you get five people turn up, three say no, one doesn't like you, and one says yes. So in selling, it's easy to measure the law of averages.
Right.
But that same law applies to every action in life, whether it's creating a new business, finding a mate, or finding a mentor. Decide that you will have a mentor or mentors who will guide you. And once you decide that, that is your goal, not how will I do it, this is what I will do, then suddenly you'll open your email and there's a page that's featuring somebody who's doing what you're doing. It was probably always there. You just never saw it until you decided to do it.
物を売るとき、これはかなり明確です。10人の人に電話をかけると、5人が出てくれて、3人がノーと言い、1人はあなたのことが気に入らず、1人がイエスと言ってくれます。このように販売では簡単に平均の法則がわかるんですが、この同じ法則は事業を始める。パートナーやメンターを見つけるなど、人生のあらゆる側面にも当てはまります。あなたを導いてくれる人一人、または複数のメンターを見つけるんだと決めるんです。どうすればではなく、これが自分の目標だと決め、自分はこれをやるんだと決めることです。するとメールを開くと、自分と同じようなことをやっている人の特集が出ていたりします。おそらくずっと目の前にあったけれど、あなたが決めるまで目に入らなかったんでしょう。
今度は失敗についても聞いてみたいんですけど、私たちは失敗を恐れます。失敗について教えてください。
People are scared of failure. Whereas we love it. If we fail at something, then we look at it, we analyze it, and we decide, we find out, well, why has this happened? What do we need to do better?
失敗を恐れるっていうのは自然なことです。でも私たちは大好きなんです。もし何かに失敗したら検討し、分析し、なぜこれが起こったのか、もっとうまくやらなければいけないことは何なのかと調べていくからです。
そしてもう一度スタートするってことですね。
We just start in a different, it's like people think they have to be in a straight line. Well, in our life and everyone's life, it should be very windy and bendy. And you just go with the flow and you change direction and you might come back on that straight line and you veer to the left. It's okay. It's okay to fail, but you don't give up. You just got to keep going.
私たちはスタート地点が違うんです。人は直線で進まなければと思い込みます。でも人生には紆余曲折があり、流れのままに行くと方向転換したり、直線に戻ったり、左に進路を変えたりするものなんです。でもそれでもいいんです。失敗してもいいんですが、諦めずやり続けることです。
The law of average. Well, failure is important because if, let's say that one in three girls you ask for a kiss will give you a kiss. And you ask the first one and she says no.Well, a lot of people, a lot of guys at this point get depressed. They go, oh, I'm no good. I'm too ugly. The girls don't like me.
平均の法則では失敗も重要です。3人の女性にキスしたいというと、1人がキスしてくれるとしましょう。最初の女性にノーと言われると、多くの男性はこの時点で落ち込んでしまいます。自分はダメなんだ。不細工だ。女性に気に入ってもらえないと思ってしまうからです。
まあそういう運命だと感じてるんでしょうね。
Oh, yeah, that's right. I'm destined to be single all my life. But if you understand one in three, that means if she says no, you are one step closer. So you ask the next one, she says no.
そうです。自分は一生独身でいる運命なんだと思います。でも3人に1人ということが分かっていれば、ある人にノーと言われることは一歩近づいたことになるんです。そして次の人のところへ行き、彼女にもノーと言われます。
そしてますます近づいていくと。
Oh, this is great! The third one gives you a big kiss.
これはすごいぞと思うわけです。そして3番目の人は熱烈なキスをしてくれます。
Well, that's again setting your goal and being passionate about the goal. If you set a goal that's very flimsy and you think it might be a goal and it might be nice,、mm-hmm. then that's a goal you're never going to achieve.
これもまた目標を設定して情熱を傾けるということです。とても薄っぺらな目標を設定し、これが目標かもしれないし、素敵かもしれないなと思っているだけでは達成には至りません。
ということは、本気で決めなくちゃいけないってことですね。
You have to be passionate. You have to be passionate and this is what I am going to do and I just can't wait to achieve it. That's your goal. That's your passion. But you may get halfway along that goal and say, oh, actually, that's not my passion anymore. But because you've got halfway, something else has caught your eye and you think,
Interesting.
I actually want to do that instead.And that's okay.、Mm-hmm. But some people think because they've told people that they're going to do X and they don't achieve it, oh, everyone's going to think I'm a failure. If anyone tells me that,、mm-hmm. I say, well, what did you decide to do next?、Mm-hmm. What caught your eye? Oh, well, I actually thought I might do this.、Mm-hmm. Fantastic. Because if you hadn't have traveled down that halfway、
that's、
mark,、
right.
you wouldn't have seen what your real、
that's、
passion
like getting
is.
On a-
情熱が必要なんです。情熱を持ち、自分はこれをやるんだ。達成するのは待ちきれない。と思えること、それがあなたの目標であり、パッションなんです。けれど途中でもう情熱を持てなくなることもあります。半分やってみて、他のことに目を奪われ、こっちをやりたい。そう思ってもいいんです。でも人によっては、もう自分はこれをやる。と宣言したのに達成できない。だから失敗者だと思われてしまうという人もいます。そんな人には次に何をやろうと決めたんですか?どんなことに目を奪われたんですか?と尋ねます。中間地点まで行ったからこそ自分の真の情熱が見えてきたんですから、それをやってみたいのであれば試してみていただきたいんです。
はい、素晴らしいお話ありがとうございます。では次に、お金について聞きたいと思います。お金はあなたにとってどういうものでしょうか?まあ、大きな質問ですが。
Well, money is, if you look at what money represents, it's simply a return for the amount of input you've put to other people and their lives. And the more you give positive input to other people's lives and the more people you touch, the more money you receive. That's how it works in simple terms.、
Mm-hmm.
And that's why, any career, if you look at it, that is one of the biggest in the world. And,、mm-hmm. and whether it's in sports, whether it's in medicine, or whether it's in what we do in writing, whatever it is, that if you look at the amount of money a person receives, it's directly related to how many people they have affected their lives and changed their lives.
お金とは、あなたが他者の人生に与えたものに対する見返りに過ぎないんです。他者の人生に肯定的な貢献をし、より多くの人に触れることにより、さらに多くのお金を受け取ることになります。簡単に言えば、そんな仕組みになっているんです。キャリアでもそうですよ。スポーツ、医学、私たちのような作家など、世界で最も大きなキャリアを積んでいる人たちが受け取るお金は、その人が人生に影響を与え、変化をもたらした人の数と直結しているんです。
素晴らしいですね。バーバラさんはいかがでしょうか?
It's also what you can do with money. Money is not important to us, but the fact that we have money, we can help other people, other family members or other people in the world that need it. So for us, we don't dwell on, we've got to get money. To us, it's what can we do? What can we achieve? And what can that money do for other people's lives?
Mm-hmm.
大切なのはお金で何をするかということです。私たちにとってはお金よりもお金を持ち、必要としている家族や世界の人々を助けることができるということの方が重要なんです。お金を得なければ、 稼がなければとこだわることはありません。自分たちが何をできるのか、どんなことが達成できるのか、そのお金が他者の人生でどのような働きをするのかということなんです。
お金にも引き寄せの法則っていうのは機能するんでしょうか？
The more people you can help directly or indirectly, the more money will be attracted to you by the law of attraction. And as an author, that's a simple way, as you know, that would work because you might write a book, say, here in Tokyo that will affect directly people that you know, but there are people that you don't know whose lives are affected. And those people who you don't know, the law of 250 applies.
直接的、また間接的に人を助ければ助けるほど、引き寄せの法則によりお金があなたのもとへやってきます。作家であるあなたもご存知のように簡単な方法がありますね。例えばあなたが本を書くと、この東京であなたが直に知っている人たちに影響を与えます。そしてあなたが知らない人たちの人生にも影響を与えるという250の法則が当てはまるんです。
250の法則って何ですか？
Law of 250 is that if you changeone thing in one person's life, that in that person's life, they will change that thing in 250 other people's lives. So when you compound this out, you're affecting up to millions of people by what you do with your books. Even though most of those people you don't know, you'll never meet them. But we know with the law of 250 that you have actually affected the lives of millions of people. And because of that, that's happened indirectly, the law of attraction brings that money to you.
この250の法則とは、ある人の人生で一つの変化を起こせば、その人たちがさらに250人に変化をもたらすという法則です。ですので、掛け合わせていけば、あなたの本はあなたが知らない人たち、一度も出会うことがないであろう何百万人という人たちに影響を与えることになるんです。この250の法則により、実際にも何百万の人々にも影響を与え、そのことにより引き寄せの法則を通して間接的にお金があなたのもとへやってくるんです。
素晴らしいですね。バーバラさんにもお見せしましたけど、今ハッピーマネーという本を書いています。このコンセプトとしては、他の人たちを幸せにする、そして好きなことをやってお金を受け取る、これがハッピーマネーのコンセプトなんですけど、これについても何かお話しいただけませんか？
I've actually started reading your book and I think it's brilliant and I totally agree with you. There are money that you get given to you because your service has changed people and it made them feel great. And then there is money that is given to you that people are angry about having to pay that money to you. So your book is very powerful and it's teaching people that money can be good and bad.
あなたの本を読み始めたんですが、素晴らしいです。私もあなたと全く同意見です。あなたが提供したものが人に変化をもたらし、相手を素晴らしい気持ちにさせたので与えられるお金があります。また、あなたにお金を支払わねばならないということに怒りの感情を持ちながらお金を与える人もいるでしょう。ですので、あなたの本は、お金は良いものでも悪いものでもあり得るんだということを教えてくれる、とってもパワフルなものです。
If you don't put out input to affect other people's lives to get money, if you get money for free, and this happens with people will either win the lottery, or maybe they'll get an inheritance from a family member who died, inevitably, most of those people lose that money. So we know that within 3 years in America of winning the lottery, American lotteries, that 5 out of 6 people declare bankruptcy within 3 years because they got the money in effect for no output. All they did was buy a ticket and they don't know what to do with it. They don't appreciate it. And if you don't appreciate the effort you had to put in to get the money, then it's easier to spend and they lose it.
お金を得る際に他者の人生に影響を与えるんだという気持ちがなければ、宝くじが当たるとか、亡くなった家族の遺産を相続するなど、ただでお金を得た場合、多くの人がそのお金を失ってしまいます。アメリカの話ですが、宝くじ当選者で6人のうち5人は3年以内に自己破産します。何も与えることなくお金を得てしまったからです。ただ宝くじを買い、そのお金で何をしてよいのかわからず、感謝の気持ちもありません。 そのお金を得るためにしなければならなかった努力を認識できなければ、それをすぐに使ってしまうし、失ってしまうんです。
ということはお金には2種類あって、その人を幸せにするお金と不幸にするお金があるってことですね。
Yes.
そうです。
Absolutely. In fact, we know lots of people who are very wealthy and they're very unhappy. We also know people who don't have much money at all and they're having the best life. In their opinion, they're doing what they want to do. And we just came from India where we're in the town of Kolkata where Mother Teresa was. And Mother Teresa never personally had any money at all. She generated a lot for what she did, but she swears she had the best life that ever had.
そうなんです。私たちはとても豊かだけれど、とても不幸せな人たちをたくさん知っています。また、お金はあまりないけれど、最高の人生を送っている人たちも知っているんです。彼らは自分の望んだことをやっているからです。日本に来る前、インドに行きました。マザー・テレサが活動しているコルカタです。マザー・テレサは活動を通して多くのお金を生み出しましたが、個人としては全くお金を持っていませんでした。でも自分は誰よりも最高の人生を送っていると断言していたんです。
はい、素敵な話ありがとうございます。次に、なぜ男は話を聞かないか、そして、女は、地図が読めないかっていうことのテーマですね、についていきたいと思います。まず幸せなパートナーシップについて秘訣を教えてください。
Understanding that men and women are different, not better or worse than each other, they're different, and that we have strategies to manage the differences. Because in our politically incorrect world, women want men to be like them, and men are very confused about this. So our book teaches the science behind a male and a female brain and why they're different, and having the strategies to manage it. And Alan and I are completely different, which is amazing. And I love it. I would not want to be married to myself. I would drive myself insane.
男性と女性は違うんだということを理解するということです。どちらかが良い悪いということではなく、違うということなんです。そして私たちはその違いに対応するための戦略を持っています。政治的に正しくない世界では、女性は男性に女性のようになってもらいたいと思い、男性はとても混乱しています。そこでこの本では男性脳と女性脳の違い、そしてその理由を科学的に説明し、対処するための戦略を教えています。アランと私は全く異なり、それは素晴らしいし、素敵なことだからです。私は自分自身と結婚したくないし、そんなことをしたらおかしくなってしまいます。
それはおかしいですね。
I wouldn't want to wake up and look at me either, by the way.
Exactly.
私だって朝起きて、自分と同じ人が隣に寝ていたら嫌ですよ。
So embrace the differences. Manage them, have strategies. We've given lots of strategies in the book, that people can use, but create your own strategies. Find, instead of fighting each other and one person wanting to be, I'm going to be right, I'm going to win this battle. How about stepping away from the situation, looking at as an outsider?
ですので、違いを受け入れ、対処し、戦略を持つということです。私たちの本でも多くの戦略を紹介していますが、ご自分の戦略も作ってみてください。喧嘩して片方が正しいのは私なんだ。この戦いに勝つんだという代わりに、その状況から一歩離れて、外から眺めてみていただきたいんです。
あと他に何か、男女関係について何かお話ありますか？
We discovered something interesting that when we did a study of 30 highly successful women,they were financially multi-millionaires and built their own business. Now we know that the basic drives in women's brains is to look for a guy who gives what we call resources. Now resources means that he can provide in ancient terms food, protection and shelter. And that is an ancient drive in just about all women. Now highly successful women who make lots of money don't need any guy to provide food, protection and shelter. They do it themselves. And there are lots of women who are now in the workforce who are providing their own food, protection and shelter. They don't need any guy to do this. However, the drive is still to have a guy like this.
私たちはとても成功している30人の女性を対象とした調査を通してとても面白いことを発見しました。経済的には億万長者で自分で事業を立ち上げた女性たちです。女性脳の基本的な欲求とは、私たちがリソースと呼ぶものを提供してくれる男性を見つけるということだということが知られています。つまり古い言い方をすれば、食、保護、住を提供してくれる男性です。この古来からの欲求は、ほぼすべての女性の中に備わっています。今日では大成功し、たくさんのお金を稼ぐ女性たちは、自分で食や保護、住を満たせているので、男性を必要としません。多くの女性が働きながら、食や保護、住を手に入れているので、男性を必要としていないんです。でも、そのような男性が必要だという欲求がまだあるということです。
And what we found is with highly successful women, what sort of guys do they marry? What sort of guys do they want? Well, the bottom line is that they will not marry a guy, doesn't matter how great he looks, who will lay on the beach, go surfing all day and do nothing. They want a guy who demonstrates he has the capacity to provide food, protection, and in other words, he has ambition, he's out there doing something. And highly successful women won't marry a guy who does not have those drives, even though she doesn't need it in modern terms, but in ancient terms, to satisfy who she is, she needs it.
そしてこのような非常に成功した女性たちはどんな人たちと結婚するんでしょうか？どんな男性を求めているんでしょうか？結論から言えば、どんなにハンサムでもビーチに寝そべって一日中サーフィンをしたり何もしない男性とは結婚しないんです。食や保護、住を提供する能力を持っているということを見せてくれる、つまり野心的な人を望んでいるんです。外の世界に出て行って何かを成し遂げる男性たちです。大成功を収めた女性たちは、これらの欲求を持たない男性とは結婚しません。もう相手から必要とはしていないんだけれども、古来から女性が自分を満たすために必要とされてきたものだからです。
And that's why highly successful women are often heard to say, I don't know what's wrong with me. I'm successful. I've got everything I want, but I still feel this urge to have some guy. That's because it's your ancient drive in a politically correct world and the two are in conflict. But if you understand that's what it is, then you can deal with it and it's okay.
ですので、大成功を収めた女性たちがよく自分の何が問題なのかわからない。私は成功しているし、欲しいものはすべて手に入れているのに、まだ男性と一緒になりたいという衝動があるというのはこのためなんです。政治的に正しい世界と古来からの欲求、この二つが衝突しているんです。でも、これも理解すれば対処することができます。
すごい面白いですね。それで、今僕がよく聞くのは自分の完璧なパートナーが見つからないというようなことをよく聞くんですが、これに関して何かコツはありますでしょうか？
Well, the right person is, you have to find them, you do exactly the same as you do with any goal you want in life. You start by deciding that you will find the perfect person. And as we said in one of our books, that there's not one perfect person for you in the world. With the perfect person where there are 10 things that you want, and this person matches your 10 and you match their 10, that is the perfect love relationship. In the world, there are currently 1.562 million perfect matches for every person.
自分にとって最適な人を見つけるのは人生における目標設定と全く同じことです。まずパーフェクトな人を見つけるんだと決めるところからスタートします。私たちの本にも書きましたが、世界であなたにとって完璧な人とはたった一人だけではありません。相手に対して十望むことがあれば、お互いにそれを満たし合える人、それが完璧な愛のパートナーシップです。現在世界には一人に対して完璧な人が156万2千人いるということなんです。
じゃあその中から一人をどうやって見つければいいんでしょうか？
Now the problem is they don't know where you are. They don't know where you live. Which means you've got to get out there and play the numbers game. Now most people don't play the numbers game. We've got now today where many men are too frightened to make an approach to a woman in case she gives them a rejection. But rejection is part of whether it's business or whether it's goal setting or finding a perfect partner. If the first girl says no to a kiss, you go to the second one. If she says no, you know that by the third one, on average, you're likely to get a kiss.
Getting closer.
You're getting closer and closer. That way, rather than being depressed by each thing that goes wrong, where you don't get a kiss, you're getting one step closer and closer to where you want to go.
問題なのは、相手はあなたがどこに住んでいるかを知らないということです。外の世界に出て行き、数のゲームをやってみなければわからないんですが、多くの人がこのゲームをやりません。今日では、多くの男性が拒絶を恐れるあまり、女性にアプローチすることを怖がります。でもビジネスでも、目標設定でも、完璧なパートナーを見つけることでも、拒絶はその一部なんです。最初の女性にキスを断られたら、2番目に行きます。彼女にもノーと言われたら、平均的におそらく3番目の女性とキスできるでしょう。どんどん近づいているからです。この方法でやれば、何か間違った方向に行ったり、キスをもらえないたびに落ち込むのではなく、自分が望む方向へ一歩近づいているんだということがわかるわけです。
なるほど。で、具体的に何をすればいいでしょうか。
So you start by writing a list of what the perfect person you would like in life looks like. Now you need to know what they look like, otherwise how do you know where they are? And otherwise it's like standing in a football stadium looking at 100,000 people, you go, well, where's the right guy? Where's the right woman? You can't see them. But if you said on your list that the perfect person for me has flaming red hair and blue eyes and freckles, for example, the moment you leave this building, Ken, and walk around, you go to a supermarket, you'll see somebody who looks like that, and you never saw them before until you decide that's what it is.
自分にとって完璧な人の容姿について書き出すところから始めてください。どんな人かわからなければ見つけることができませんよね。サッカーの競技場で立ち上がり、10万人の中から私にとってぴったりの男性はどこ、女性はどこと探しても見つかりません。でも自分にとってぴったりの人は燃えるような赤毛で、青い瞳で、そばかすのある人だとリストに書いておけば、例えばこの建物を出てスーパーに行ってみると、そのような人が目に入るかもしれません。なんであるかを決めるまで見えていなかった人たちです。
なるほど。何か、こういうことをやればいいっていう方法ありますか？
Set your RAS to look for that person. To find it.
その人を見つけるために、毛様体不活系を設定するんです。
普通の目標設定と全く同じってことですね。
Yes.
It's exactly the same. And some people get disappointed, particularly women. They say, what about love? What about instant attraction and passion? Well, that's really great too. But that will give you the greatest chance of divorce, separation and unhappiness.
That's
I mean,
so
you
true.
Want to have the powerful attraction. You want to have that too. But you've got to make sure that person has the five core values of how they see life the same way as you. Otherwise, it's short term and finishes up in unhappiness.
全く同じことです。人によっては、特に女性で失望してしまう人がいるんです。愛や一目惚れ、情熱はどうなんだと言います。それも素晴らしいことではありますが、離婚や別居、不幸になる可能性が最も高くなってしまいます。パワフルな魅力も必要です。でもその人は人生に対してあなたと同じ価値観を5つ持っていなければ不幸な結果に終わってしまうんです。
今日は本当に面白い話をいっぱい聞かせていただいてありがとうございました。また次回、日本に帰ってきていただけたら本当に嬉しいですし、たくさんの日本の人も待ってると思います。
Thank you for the invitation. We've loved being in Japan. We love Japanese culture, people, food, and it's a great honor for us to come.
ご招待をいただきありがとうございました。私たちは日本の文化や人々、和食が大好きなんです。来日できたことはとても光栄なことですので、お招きいただき感謝しています。
So thank you for inviting us and being able
to share.
Thank you so much.
And our family have loved being here with your family.
本当にありがとうございました。楽しかったです。また家族ぐるみでご一緒できたこと、とても喜んでいます。
本当に、お二人、そしてご家族の皆様を日本にお招きできて、私たちも幸せでした。
Great. ありがとう。
ありがとう。
ありがとうございました。 さあいかがだったでしょうか。今月も最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。来月も素晴らしいゲストをお迎えしてお送りする予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。ではさようなら。